コザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
吉郎よしです。
よし。はい。今日も車内です。はい、練習スタジオに向かう車内です。はい、5月9日、沖縄市のスラムバーというライブハウスで行われるデッドオアライブというイベントの、まあ、練習のためにスタジオに向かってます。うん、皆さんぜひ来てください。
お願いします。
チケットなどは、こちらに直接連絡いただけると大変嬉しいです。OK。
はい。
で、あれだ、コザ耳そば。
ああ。
ついに一件注文が入りまして、発送しました。この今回の収録がアップされている頃には届いてるはずです。これはあの、スーパーヒーローファクトリーというポッドキャストをやってるあの藤もっちさんからご注文いただきまして送りました。その時のメールなんですが、ハイサイコザ耳グスーヨーチューガナビラ藤もっちです。なかなか、なかなか渋い方言をご存知で、まあ、この人はあの沖縄の方ではないですよ皆さん。いつも楽しく番組拝聴させていただいています、今回思い切ってコザ耳そばを注文してみました、エロ本はいりませんこれあの本入れるって言ってたからね。
そうだそれ
最初エロ本もあの入れる可能性を示唆していたんですが、ちょっとやっぱりそれであの
トラブルが
起きる可能性があるようなので、もうエロ本は送らないので、
それが目的でしょうって言われる
とかね。だからそうじゃなくて、まあ本当に普通に俺の古本、俺が昔買った、俺が古本屋で買った古本を送るって感じ。
それもいらなくね。
いやでもなんかほら暇な人いるじゃん、ほら仕事の休み時間に読みたい本がないとかね。まあ自分の趣味じゃない本が送られてきたりするから、またそれも楽しいじゃん多分ね。
これチッて言うそうだけ
どまあまあまあ
まあ梱包材として、
梱包材ではない、ちゃんと送ってるから、いつか直接米八そばに行ってみたいです、ではこれからも頑張ってください、って感じだね。藤本さん、なんかあの最近は LINE とかでさ、あのなんか素人ポッドキャスターのグループをなんかちょっと誘ってもらってさ、いろいろあの50何人かその LINE のグループに入っててさ、俺も入ってて、沖縄の子もいいんだよ、女の子なんだけど
ポッドキャストをやってると、聞いたことある、
あのちょっとだけ聞いた。
どんな感じ。
あのなんていうの、今あんまりその聞き込んでないから、こうだったって、
ジャンル的なさ、
なんか
こと喋ってるとか、
ちょっとエロ系もやるみたいな感じだったね。
女の子で、まあね、いいね、
なかなかなんかぶっちゃけてる感じの。
ああ、
なんだっけ、番組名忘れてしまって申し訳ないけど、女子になれないなんとかっていうやつだったかな。あれ、これちゃんと調べとけばよかった。ごめんなさい、すみません。まあまあいいや。そんな感じです。そこにあの誘ってもらって、藤本さんありがとうございます。もう基本俺はあのどうも。コザ耳の吉郎ですって挨拶しかしてないんだけど結構みんな難しい話してるからさ、
なんか
ちょっと俺も対応できなくてよ。まあまあ、よろしくお願いします。であとはハックツベリー、テレ東で放送されたハックツベリー、沖縄ではやってなかったので、お店への反響は全くないんですが売り上げには全くほぼ関係ない、ほぼっていうかもう 今のところゼロなんだけど、一人だけ、あの来たお客さんで、あれ昨日テレビ出てましたよねっていう観光客の人いた、偶然来たっていう人。
ああ偶然ね。
そう、そのハックスベリーを見てうちに来たんじゃなくて、あれ昨日出てましたよねっていう人が一人だけいた。まあだから要するにテレビ見てきたって人は今のところゼロ一応
量がゴールデンウィーク中何人か来るんじゃない。
まあ来たらいいけどね。まあだからこれ番組自体が、うん、要するに関東というか、まあ、テレ東が見れる地域のみ、うん、さらに時間帯が深夜2時半だったから、
うん、限られてくる、
限られてくる。でも皆さん、あの、まあ、こんなこと言ったらダメなのかいいのかはちょっと分からんけど、うん、今のところ、うん、発掘ベリースペース、うん、沖縄、うん、で、動画検索、うん、ググってもらうと、うん、あの出てきますので、
あ、
そう、うん、ぜひ見てみてください。であとはツイッターで、うん、ハッシュタグ小ざ耳宛てにご連絡いただいた、うん、フェザーノートさん、
うん、
発掘ベリー見ました、
うん、
テレビからいつもポッドキャストで聞いてる声が聞こえたのがちょっと感動した。
ありがとうございます。
吉郎さんは割と落ち着いた雰囲気の人だと思ってたけど、かなりパンクな男前でかっこよかった。よし、まあそりゃそうよ。テレビでも緊張してる感じはなくて、さすが話し慣れてると思いました。番組は前菜がメインになっていて、ポッドキャストや浪費のことはやらなかったんですね、
うん、
言えないよね、
そりゃちょっと
そんなこと言えないよ、プロの前では。
熱かもしれない、
熱かもしれないツイッターで写真は何回か見てたけど、前菜作るところを実際見てみるとすごい難しそうでした、
うん、
あれはもう今地球上では俺しか作れないからね、うん、氷だから手早くやらないとすぐ溶けますよね、
うん、
発想力と器用さがないと作れないですよ、う
ん、
というありがたい言葉をいただきました。
褒められて
るね。4時ごめんね、俺の話ばっかりで、
あ、
ごめんね、ごめんね申し訳ないねいやこういうのは嬉しいじゃん、やっぱり褒められて伸びる人しかいないから世の中には。
あ、うん、確かにね。
いや本当、フェザーノートさんありがとうございます。でもう一つ、今度メールも来てまして。
おー、メール来た
んだ。うん、いつも楽しく耳汚ししています、
うん、
架空のファン第2号です、
うん、
2号さんね、
あ、
うん、はい、日本酒送ってくれる、うん、
ね、
最近送ってくれないね。まあいいか、嘘ですよこれ、冗談冗談。
3人で集まらないから最近ね。
うん、
3人で集まる、
そうだね、まあまあ3人で集まっても残した酒を全部マシが飲むから、これこれこの問題で俺たち今どうしようか悩んでんだよな。
確執がちょっと、
確執はないけど別に
ピリピリしちゃう、
うん、いやピリピリもしないけどお前ちょっといい加減にしろよっていう感じにはちょっとなってくるのマシね。まあいいや、リアルタイムに見れなかった発掘ベリー、うん、ネット上で見ました、
うんうん、
我らが吉郎くんの飲みっぷりにメロメロになりました。 あその時まあビール飲んでから、
あ、ビール、
まあいいね。前菜を作り出す 手元がまたセクシーで、
うん、
俺手でかいからね、うん、待てよ少し太ったかとか思いつつ、
うん、
いやいやテレビっつうのはさちょっと膨らんで見えるから、
いやいやそれは昔の話
いやいやいやいや俺体重変わってないよ、太ってるか俺、
太ってる、
痩せてるよ俺は、まだ
伸びちゃうのかな、電波に、
横に横に横に伸びるからテレビは、うん、あのテレビでかいんじゃない、もしかして、
あ、
40何インチとかすごいので見てんじゃないの、
うん、
何銀かこれまあいいんだけどさ、すいません二号さん、番組中永山さん早い早いって河本氏のいいツッコミに笑わせてもらいました。
ああ、
ますますお店が繁盛するといいですね、うん、ありがとうございます。さて最近ですが、
うん、
自分の周りでごくごく近い人や親しい人が何人も亡くなりました。
悲しい、悲しい感じだね。
私のせいではないと思いますが、
そうなの絶対、あ、やばいやば
い、大丈夫、今運転中なんでね私のせいではないと思いますが、ユタ的な巫女的なところで聞いてみた方がいいでしょうか。ただ次はあなたですとか言われたら怖いですが、ご意見ください。ではまたいずれ匿名希望ちゃんにもまた出てほしいです。まあ、ご意見くださいと言われているので真剣に答えましょうか。
あ、お願いします。
周りの近い人が何にも亡くなりましたと、まあなんだろう、例えば寿命とかそれなのか、おじいちゃんおばあちゃんとかなのか、友達とか近い人なのかね、ちょっとよく分からんけど、まず 俺が断定して言えるのは、たまたまです、こういうのが続くのは、でちょっと考えてほしいのは、これは直接つながるかわからんけど、飛行機事故、飛行機事故ってめっちゃ連鎖すんじゃん、
そうだね、
しょっちゅう起こるでしょ、一回起きたら、
あったらね、
まあそういう類のもんで、たまたまです、だからもしも行きたいんだったら、そういう巫女とかユタみたいな、行きたいんだったら、まあ俺は行かん方がいいと思うし、行きたいんだったら、なんか適当な町の占い師とか、それぐらいかな、でそこで自分の事情は全く言わずに、でなんつうかいいことだけはもらって、悪いことは忘れる、意見は、ということがベストです。どう考えてもこれはたまたまなんで、これ呪いとかはないから、
ね、
世の中に、呪いってほらあのアンビリバボーで言ってたけど、あの呪いっていうのはなんかやっぱり精神的なもんらしいから、アンビリバボーで言ってたんだよ
テレビの
情報なんですが、でもやっぱり納得したよ。その呪いっていうのは、その呪い自分がかけられてるんじゃないかとか、なんかちょっと悪い霊がついてるんじゃないかとか、そう思い込みでいろんなことがそういう風に見えてくるみたいな、で最終的に自分がどんどん追い詰められていくみたいな、そんなそういう事例があるっていうことを思っとけば、まあ、別に自分には何も起こりません。起こったこともその時たまたま起こったことだし、でこれで追い詰められたらちょっと転んだこともさ、あこれ呪いじゃないかなって思ってしまうような状況になってしまうから、そんなことないので、ないないない。でこんなやって言ってマジでやばかったら、ちょっとほら幼児のところは教会だから、幼児のねエクソシスト的なさお父さんにさ、
お父さんできるのかな、
お父さんできるかな、エクソシスト
悪魔笑い
ね。
でもまあ多分ちょっとは習うと思うよ、
エクソシストの
流儀を。エクソシストではないと思うけど、なんかやっぱあるんじゃない。
あれなんかローマ法がなんか結構なんか認めないとなんか資格がいるんじゃなかったっけ、あれ。
まあ、そうだそのエクソシストではないけど、その、まああるんじゃない、この悪い霊を
出す
やり方というか、
マジか、ま
あ、この呪文じゃないけど、なんかそういう文句があってすんじゃないの。
なんかエクソシストとかは、そのやり方としてはこの悪魔の名前を聞き出さないといけないらしいね、それに抗ってすげえその疲れてるやつは苦しんで、最終的に名前言ったらそれでまあ成仏させるみたいな感じだしね。
いるのかね悪魔ってさ。
いやそんなお前 Google で検索したらいっぱい出てくるよお前YouTube でも何回も見たしな俺もう動画とかもエクソシストの。
なんかさ、なんかあのそういう話友達もやってたんだけどさ、ちょっと前にさ、この悪魔についてさ、だから俺会社の人とさ、うちら親父があれでしょ、牧師だから
ね、幼児はね、
やっぱそういうあるのっつって、このエクソシスト的な、うちはそのやったの見たことないっすねみたいなって、でもなんかそもそもその悪魔ってなんだろうねって、目的ってなんだろうねみたいな、確かにそうだなって思ってさ、あの、まあ、悪さするじゃん、ってことじゃん、なんかさこれ一個人に入ってさ、悪さするわけだからさ、あんま
規模が小さいよ、
規模が ちっちゃいんじゃないかこれで。
確かに、
ね、世界を征服なんてできねえと思うしな。
一応神じゃん悪魔も。昔ルシファーとかは昔神だったんでしょ、それ打天使っていうことで、まあ悪魔に陥ったわけでしょ、でもまあ神の能力的なものあるはずなのに、こう一気にこの世界のさ人間を責めるわけではなく、
一個人
から、それはだから要するに神様が、いいやつが抑えてるってことなのかな。
いやなんかね、まあそれとはあれなんだけどさ、違うんだけど、たまたまその 本読んでってたのさ、
幼児は、
なんかユダヤ人の歴史みたいなさ、読んでてさ、でそのユダヤ人のこの考え方としては、まあ、悪魔もいるじゃんね。
悪魔いるね、
でも悪魔もあの神に依存してる考え方らしいよ。依存っていうか、だから、 神様の計画の中の要因みたいな、うん、悪魔さえも、うんうんうんうん、なんていうの、
分かる、
神の一部だよみたいな
意味は、
対立はしてないっていうか、その
あ、こう動か泳がしてるみたいな、
そうそうそう、
でそれが例えば悪さをしたとしても、うん、その次のこの悪魔の行動が、うん、例えば神が意図した平和のための何か、そうそうそう、うん、命令だったりするとかな、うん、そうそう、そういうことか、まあ、だからそれは今なんていうか、まあ、いいようにとった解釈だって普通は思うよね、うん、例えば何かしら世の中に起こってること悪いことも全て、うん、とにかく神の意志で、
そう
そう、それは最終的にいい方向に向かうための、
だいい方向に向かわしてるかどうかもわからないみたいな、
でもそういう捉え方なんでしょ、ユダヤ教では。だから
いいも悪いもないみたいな、
うん、
神が考えてることだからみたいな、
あ、まあ確かにね、神が最終的に何を、成就しようとしてるか、どうしたいのかっていうことは誰にもわからないと
か、からない、
要するにこれが神の溝を知るってことなんだね、多分ね、
そういう
だからちょっと
慣れてました
もう話は脱線しまくったけどまあとにかく2号さん、
うん、
これはね、あの全くその2号さんのせいとか、うん、一切ないです、
うん、ないない
ない、うん、全くない。でこれで、ね、あのちょっと思い出したのが A 君ね、A 君が葬儀屋ね、
あ、はい、葬儀屋の A 君ね、
うん、葬儀屋の A 君、
うん、
幽霊とかいないからって言うから、
あ、って言うから、
うん、普通葬儀屋とかってさ、
うん、
俺らの印象よ、
うん、
しょっちゅうさ、なんか結構霊的な怖いことが起きて、
うんうんう
ん、なんか面白い霊体験とかあるんじゃないかみたいな、
うん、
思うでしょ、
うん、
でしかも A 君はこの葬儀屋やる前は結構怖がりだったわけ、
うん、
ヤンキーだけどね、
うん、
霊的なことに関しては怖がり、
うん、
その肝試しとかほら、うんうん、ね、もう行ったりしない、
うんうん、
幽霊屋敷とか、あのお化け屋敷とか行ったりしないのタイプだったけど、もうこいつが幽霊は絶対ないと、
うん、
確信してるらしい
、うん、
確信で、これは感じる人と感じない人の違いなのかもしれないけれども、
うん、
なんていうか、そういうほら、幽霊を見たりとか見ないとかあるけど、
うん、
まあ、幽霊見ないんだったら2号さんがね、
うん
うん、これ関係ないから、
うん、
関係ないよ、関係ない、うん、こんなもんはね、だ
って寿命があるんだから、
寿命があるんだから、
寿命というか、
うん、まあ、寿命とやっぱりあの偶然、
そうな、
で突発的な死亡、事故とかもね、
そう
あるから、
まあ動いてればなんか起こるからね、
そう、ま
あ、運転しててもなんか起こるしさ、
そうだよ、
家にいててもなんか起こるしね、
そうだよ、家にいててもさ、まあ、急にほら
飛行機がね
突っ込んできた
り、ね、
あるそれ分からんけど、まあ可能性はゼロではないからね、これね、
墜落がさ、
うん、
民家とかよ、
そうだね、うん、そういうことです、
うん、
普天間飛行場はもちろん落ちるって言っても落ちないし、
そうだよね、
うん、
意外とうまいんだね、
だみんな超気をつけてんだ多分、
だね、
あの運転してる人も
気をつけるよね、
気をつけるよ、そりゃ
ここ落ちたら超やばいこと
だぜ、つってまあ、これ賛成派っていう話じゃないよ、これとにかく気をつけるんだよ、
3万人ぐらい集まるぜとか思
う、ね、そうあのデモでね、
県民集まっちゃうぜ
つって
気をつけてんだ、超気をつけてます、
うん、だからそういうことなんで、
うん、
あのまあ要するに楽しく過ごすことが一番の対策だと思います、
うん、
で相談何かしたいんだったらやっぱりこの霊能者とかそういうところじゃなくて、
うん、
まあ、占い師のところには行ってもいいけれども、
うん、
霊能者じゃなくて占い師、タロットとかやってくれる人のところ、
うん、
こういう人のところに占ってもらったら、まあ、いいことだけをあの吸収して、
うん、
悪いこと言った時にはあんま別にそれを忘れて、
うん、
まあ、一回遊びに金使ったなみたいな感じで、
うん、
で本当に心配なら友達とか親とか、
うん、
ね、まあ、誰かにそういう身近な人に相談すると、
うん、
そういうことです。それで解決してください。解決してくださいというか、それで解決します、
うん。
解決しなかった場合はさ、
うん、
俺らがいるじゃん。
え、そう。
俺らがまた相談乗るぜ。
あ、まあ相談は。
そう。お前は何それ。今ちょっとめんどくさいと思ったのそれ。え？まあね。
じゃない。
まあ、まあ俺らがいる。
うん。
うん、っていう感じなんで、2号さん何にも気にしなくていいと思います。 OK、 そういう感じかな。
で、あとは
ボクシングね、明日ね。
え？
ボクシング超すげえ、なんかやばいでしょ。金が。
何何？
金がやばい。
何つった今お前。
ボクシング。
ボクシング？
明日。パッキャオだった。
パッキャオね。
パッキャオと
タイだっけ、フィリピンだっけ、どっちだっけ？
フィリピンかな。
結構
アジアの人ね。
うん、なんかすごいらしいね、パッキャオは。
アメリカ人か。
かな。日本人モデル、なんかダブルマッチみたいな感じ。
まあ、まあその試合がまあメインでしょ。
パッキャオがメインなんだ。
パッキャオとあとあの外人の、
なんか億単位の金がなんたらかんたらみたいな。
そうそうそう、300ファイトマネーが
300億
とかだったんですよ。
本当かお前それ。
ほんと史上最高額ですよ。もう
あれマジで
試合するだけでそのお金が2人に、まあ配分はね
買った方がもらうはずだけど、
じゃあね、あの2人合わせて300億円だから、
ファイトマネーが、
ファイトマネーだから、
ファイトマネーの仕組みが俺よくわからないんだけど、
まあだから試合、まあまあギャラだよ、ギャラ、
ギャラが上が
るからこの金で試合組んでよみたいな。
すごいよな、
まあ、この金出すから試合出てよ。でまたあれでしょ、まあ買った人にはまたそれなりに商品あると思うけど、
すげえ
出るだけで、ほら160億と140ぐらいの配分で一応なんか。
マジで、
うん、
勝っても負けてもってこと？
そうそうそう。
そんなことあるの？マジで？
そういうファイトマネー。
あ、すげえな。そりゃすげえ。
もう出るだけでもう一生クラスですよね。
マイク・タイソンよりもすごいのこれ。
うん。なんか一番っていう。
マジか。
歴代でこの額が。
マイク・タイソンなんだっけ、あのリングサイドの席がなんか奥ぐらいで、
うん、
席の金額がね。
うんうん。
試合が2分で終わったってことさ、確か昔あったよな。
あるんだよね。一ラウンドでさ、
うん、まあどうすんだよそれ。金返せってなるよな。ちょっと。
まあまあまあまあ、まあ、スカッとする人もいるだろう
し。2分かい、そのリングサイドの席で2分座って、
いやでも
何千万何億かってさ、
金持ってるやつからしたらすげえ。
あ、まあ伝説にはなる。まあ、
話題にもなるしさ。あんな金出したのに。2分で終わった
よ。まあいいんだろうけど、
なんだろうけど、まあ必死で勝ってる人に対してもあるんだ。
まあね、
見たいだろうね、好きな人でもね。
まあでもなんか俺のイメージではさ、やっぱりこれボクシング、
うん、
例えば鬼塚とか、
うんうん、
薬師寺とか、
うん、
あの時代をよく見てるんだけど、辰吉も違うけど、よく見てるっていうわけでもないけど、たまにテレビでやってたら見るぐらいだったんだけど、全然迫力ないなって思ってたっけ俺、
うんうん、
初めの一歩の方が迫力あるぜって思ってたっけ、漫画の方が。いやすげえ、もう漫画の線の描き方とかで、
うんうん、
大体さ鬼塚とか、うん、いや別にディスってるわけじゃないけど、
うん、
なんか大体判定だったわけよ、
うん、
俺が見る試合は全部。
そう
なんかすっきりしねえなっていつも思ってたけど、
うん、
でなんか最近あのほら日本人のやつもすごいのいるよな、オリンピックで金メダル取った
村田
か、
うん、昨日のやつ
結構いい男な、うん、あれは結構やばいよな。なんかドン小西じゃない、誰だっけ、ドンキングだっけ、誰だっけ、
あの
六人なしブルースのあの学校の校長校長よ、
元マイク・タイソンのあれでしょ、プロモーター
かな、
プロモーターっていうの、う
ん、あいつが結構注目してんだよな、村田な、多分。
そうそうそう、
ね、うん、あれはなかなか熱いね、いい男たち、また、
うん、年がな、
え、そんな言ってる、
結構言ってるよ、
俺らより下でしょ、
下だけど、
うん、
30ぐらいになるんじゃない、そう、
まあまあでも頑張ってほしいね。
クザの耳汚し、
前ライカムショックの話じゃん、
うん、
まあオープンして今日は1週間ぐらいかな、
うん
うん、まあすごい数の人が行ったみたいで、
うん、
結構ニュースにもなってんだけど、
うん、
意外とうちこのライカムショック想定よりは
打撃が少ないな
、
うん、
一応減っているよ、減っているんだけど、そこまで
うまくいたい人はライカムには行かないからな。
そういうことなんだよ。で、まあ俺も2回も行ったんだけど、
うん、
まあなかなかやっぱ楽しいわけよ。
そうだね、
でさ、あちょフードコートでさ、
うん、飯食ったんだけど、
うん、
あれこれちょっとこれもまたディスってるわけじゃなくて、
うん、
本当にすごくあこれは怖いと思ったのがあってさ、
うん、
丸光っていうお店があるわけ、
うん、
これ沖縄で有名な、うん、まあ、ぜんざいというかさかき氷、
うん、
白熊っていうのがあって、
うん、
すごく有名なのよ、
うんうん、
ぜんざいのように氷乗せて、
うん、
でそこにいろいろフルーツとかさ、
うん、
で熊みたいなデコレーションにして、
うん、
出すっていうこのお店結構有名なすごい有名な店があって、
うん、
それも入ってるわけよ、
うん、
そこがよ、
うん、
全然お客さん入ってないわけよ。
お
全くと言っていいほど、
はいはい、
俺行った時に、ま、この日平日だったんだけど、まあもまあ、木曜日ね、
うんうん、
行ったわけ、
うん、
でやっぱ木曜日でもものすごいライカム自体もものすごい人がいっぱいいるわけ、
うん、
で例えばアイスメロンパンの店とか、
うん、
これ行列してるわけね、
うん、
あといきなりステーキ、
うん、
これ立ち食いステーキで有名らしいんだけど、
うん、
ここも行列してるわけよ、
うん、
あと牛タンのお店も行列してるわけよ、
うん、
で行列してないまでも、
うん、
もう全然忙しそうだけみんな、
うん、
でもこの丸蜜だけはよ、
うん、
全然お客さんいないわけ。もうこれはこの状況を見もうちょ俺30分ぐらいちょっと観察したんだけど飯食いながら、
うん、
来たのは一組、うん、でそれもどうやらこのライカムの社員らしい人
二
人だったわけ、うん、これちょっと直接はいいね、失礼だから言えないし、
うん、
そのお店の人にも、
うん、
なんていうかよちょっとやっぱり対策した方がいいと思って、
うん、
今ここで誰かもしも丸光の関係者の方がいたら、
うん、
ちょっとまあそれは伝えてほしいんだけど、まあ、とにかく店頭のさ、
うん、
そばも売ってるわけよ、
うん、
三枚肉そばだとそっきだったかちょっと忘れたけど、
うん、
その写真と、うん、あと白熊、
うん、
このかき氷ぜんざいね、
うん、
写真載せてんだけど、
うん、
これがもうちょっと言葉は大変悪いし、
うん、
俺はもうディスってるわけではない、でも本当に頑張ってほしいから言うんだけど、
うん、
もうこの写真がめちゃくちゃまずそうだわけ。
あ、写りが
写りがもうとにかくまずそうだわけよ、
うん、
で他の両端の店舗、その丸三つの両端の店舗は、
うん、
まあ並んでるわけね、
うん、
でもう写真ももう綺麗なさ、
うん、
写真だわけ、
うん、
もうちょっとこれちょっと考えた方がいいと思います、
うん、
これはで多分もう俺もちょっと言おうか言わないか思ったけど、それもなんか上から別に言いたくないし言えないし、あっちもやっぱり気に障るだろうし、で、うん、俺も言われた時にあんまりいい気分しないかもしれない、もし逆の立場だったら、
うん、
いい意見、とてもいい意見なんだけど、俺からしたらね、
うん、
ちょっと分からんから今ここでもし遠目に伝わればいいと思うんだけど、もし聞いてたらちょっとぜひ誰かお伝えいただければなと思っています。頑張ってほしいかな、本当に
店の、まあ、演出みたいなのがもうちょっと、
うん、
もう怠ってるっていうか、
うん、もう少し、
まあ、うまくない
うん、もう少しあれはあそこはちょっと沖縄の、
うん、
なんか田舎の店じゃなくて、
うんうん、
東京の店っていう感覚があるから、
うん、
ちょっと小切れにした方がいいと思います、
うん
うん、っていう感じかな。これ真面目にやってた。 OK です。じゃあこんな感じで終わらせていただきます、
はいはい。
この番組は小座の耳汚しという番組でございまして、まあ、ググっていただいて、そちらから番組のご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。でハッシュタグは小座耳、カタカナ、シャープにカタカナ小座、漢字の耳でつぶやいていただけると大変嬉しいです。で、小座耳そばも、引き続き売ってますのでよろしくお願いします。なんかな。あと劇団ロヒネの T シャツも劇団ロヒネのホームページから買えますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。
はいはい。
はい。じゃあまたいずれ。
はい、いずれ。
クザの耳汚し。
皆さん、こんにちは。さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家。さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。